薩長同盟の締結に奔走して、これを成就。海援隊を結成し、その隊長として貿易に従事。船中八策を起草して、海軍の拡張を提言。明治維新の立役者にして、民主主義の先駆者、坂本龍馬。現在の坂本龍馬像を決定づけた、幻の長編小説。68年ぶりの復刻。坂本龍馬、白柳秀子、作品者。これまで維新英傑の伝記というと、必ずその同伴の人が書いた。薩州の人物は薩州の人が伝し、長州の人物は長州の人が伝し、また土州の人物は土州の人が伝する。これが一つの型になっていた。そうしてお互いに画伝引水をして、維新の功労という功労を1から10まで全てその人物一人に負わそうとして務めたものだ。かの三傑の伝記などその兵の最も甚だしいもので、中にはある一つの事件について互いにその早々の功を一人の努力に帰そうとする点など奮発に値するようなのがある。ここに掲ぐる坂本龍馬の作者は、土州にも長州にも薩州にも何の関係なき遠州の片田舎に生まれた司長人の子で、明治維新の歴史を観察してその真の解釈に到達しようとする上には、最も公平な、また最も冷静な離れた立場に立って物事を観察しうる立場にある。坂本龍馬はもとより一編の伝記小説であるが、伝記小説必ずしもその真実性において世のいわゆる正伝に劣るものでない。強いて言えば、筆者の生まれた遠州のある部分はかつて土佐公山内家の領地であり、有名な板垣伯の旧姓乾というがごとき、今でも遠州の地名として存する。その点において、作者はこの一編をものにするに幾分特殊の興味をそそられぬでもなかった。
月下のなにわ方。
安政元年11月の半ば、月の出潮に乗って安治川の河口を滑り出した一艘の親船があった。 左に天宝山、右に万雪の津々浦々が、遠い淡路の島々に消え残った、茜色の夕焼けをまともに受けて、その美しさといったらない。滴るような松の緑と、その間を転々する、のこんの紅葉とが、絵のようにくまどられて、その上を、月の光がうっすりと夢のように照らしている。船は、油を流したように、静かな小春の海を、泉の裏に沿って、加の岬の方へ、徐々として流れる。そうして、一個一休、ぼうぼうそうそうとして、夕もやの中に消えてゆく、淡路の山々。さては、沖の小島の面白さ、簡単の声は、漁の船端に湧いて、しばらくは、寂しい黄昏の海に鳴りやまなかった。
どうです?いい景色ではありませんか。
この辺はどこになりましょう。
さようさ、天宝山がもうあんな後ろに見えるようになりましたから。
堺か浜寺か、何でもあの辺りですね。